DJ の栗原晴久です。 FM 横浜であなたの会社の CM をオンエアしませんか？あなたの会社のブランディング、商品やイベントの PR などお気軽にご相談ください。詳しい内容は FM 横浜のホームページをご覧ください。ご連絡をお待ちしています。 Going Local
F 横 YouTube 発足。
はい、部長の藤田雄一です。 FM 横浜では新プロジェクト F 横ラボの一つとして FM 横浜を愛する新しい才能を探しています。ラジオだけにとどまらない SNS なども駆使した FM 横浜で自分を表現してみたい、そんな次世代の仲間を募集しています。応募方法など詳しくは FM 横浜のホームページ公式 SNS をチェックしてください。私部長の藤田と一緒に FM 横浜で神奈川を盛り上げましょう。
こんばんは、生き物係ギターハープ山下穂高です。ふわて投げラジオが始まりまして、おお、年内あと4回ということで、はいはい、クリスマスアルバム出ますんでぜひぜひチェックしてください。 We do でございます。メッセージが来ております。ラジオネームのりっぺ、穂高さんこんばんは。こんばんは。テレビがない我が家は最近ラジオを聞くようになり、穂高さんのラジオを、初めて聞きましたと。夫とは生き物係のカラオケで出会い、太陽は、去年結婚式のお色直しの入場曲に使いました。父と入場したのですが、号泣した父の姿や結婚式のことが蘇りました。太陽を聞いてこれからも前向きに生きていきたいと思いますと。夢は子供と一緒にライブに参戦することです。ありがとう。あの流して読んだけど、ちょいちょい要素がさ、ね、ちょいちょいあんのよ、のりっぺよ。テレビがない我が家は、最近ラジオを聞くようになり、まずここね。待てっつって。いいよ、別に。テレビがないのは、まあ、よしとしようよ。うん。まあ、言いますから、最近若い人もテレビがないですっていう。なかったとして、まあ、いいけど、最近ラジオを聞くようになったのね。まあ、悪くはない。俺らも今、これラジオ番組ですから。で、今日はね、あの穂高さんのラジオ初めて聞きました。うん、まあまあまあやってたよ、結構前からっていうのもあるよ。あるのよ。まず夫とは生き物係のカラオケで出会い、こちらよ。待てよっていう。夫、まあ旦那さん結婚されたんね、よかったよかった。生き物係のカラオケで出会い、どういうことなんですかね。なんかナチュラルに書いてるんだけど、生き物係のカラオケっていうのがあるのかな。そういう大会的なことがあるのかな。あ、オフ会？オフ会ってやつですか。まあ、うん。その2点、山下がちょっと気になったのは。もう、あの、太陽とかどうでもいいからさ。そうか。まあ、うん、テレビもこれから出るからさ、俺らもね。もしよかったら、あの、購入していただいて。あとカラオケのくだりはちょっとなんか詳しく聞きたいんで、もしよかったらぜひお送りください。あの今あのうちのブースの外の皆さんが気になっておりますんで、のりっぺよろしくお願いいたします。さあ、そんなメッセージを募集しております。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp htk@fmyokohama.jp、ファックス番号は 045-224-1019、おはがき現物の宛先は郵便番号 220-8110、FM 横浜上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。読まれた方には番組のオリジナルステッカーを、お送りします。番組のツイッターアカウントは @上手847、つぶやく際には、ハッシュタグ上手投げラジオをつけてください。というわけで FM 横浜生き物係山下穂高の上手投げラジオ、この後10時まで楽しんでいきましょう。さあ、というわけで曲に行きたいと思いますが、12月25日に生き物係が久しぶりのオリジナルアルバムを発売します We Do、その中から、1曲かけたいと思います。初オンエアでございまして、久しぶりに、私山下がアルバム曲を書きました。それでは聴いていただきたいと思います。スピカー、あなたがいるということ。
あなたがいるということ、それだけであったかいんだよ。眠れぬ夜に灯る確かな輝き、いつまでもそばにいてなんて照れ隠し にやる風の中凛として咲く花の風に仰ぎ見た小さな星くず、あなたがいるということ、私がいるということ、奏で合える言葉ここにある。
お送りした曲は生き物がかりでスピカあなたがいるということでした。 FM 横浜上手投げラジオ生き物がかり山下がお送りしております。メッセージが来ております。ラジオネームもちもち大阪府の方です。先日の放送で中央農業高校の話題の時に中濃ソースの話が出ましたが、私は今まで2回ほどしか口にしたことがありません。おお、大阪だからか。それは中濃は西日本、特に関西ではほとんど出回っていないらしいからです。調べたところ、関西は料理によってソースを使い分けるので、万能ソースが必要ない、らしい。言われてみれば確かにウスター、とんかつ、お好み焼きソース、冷蔵庫に入ってますね。こっちは料理によって使い分けている調味料はありますか？という。はぁ、そうか。あれじゃ、関東はもう全部中濃でいっかみたいな説なんですかね。確かにウスターってなかったっすよね。あのサラサラな、 基本的に中濃、まあ、ウスター見るけど、あんまサラサラなウスターソースって使わなくなかったですか？昔ね。そうなんですよ。まあ、多分人にも もちろんよると思いますけど。あと、オタフクっていう話題が出ましたけど。ああ、串カツの文化もないですもんね。串カツがやっぱウスターというか、なんか、二度漬け禁止みたいな、知らなかった関東人がやっちまうパターンみたいなところありましたね。そうなんですよ。ああ、西の方はそうね、そんなにだから、ソースを使い分ける文化は、あんま関東はなかったかな。料理によって使い分けている調味料ね。これまあ、ちょっと話題になりましたけどね。その柚子胡椒とんかつっていう。俺はね、とんかつは柚子胡椒派なんですけれども。まあ、どうなんだろうな。あと、塩とか、塩屋さんってあるじゃないですか。あね、最近は。それこそ残念ながら中止になってしまいましたけど、長岡のね、米フェス、長岡の、駅に、ポン酒館っていう、日本酒がいろいろ飲み比べられるブースというか、まあお店があるんですけど、そこはその、塩が30種類ぐらい置いてあるんですよ。塩で飲めっていう、結構な、ある意味、なかなかエキセントリックな、塩と味噌が置いてあるんですけど、塩30種類って、その、なんかそれこそカンボジアの塩とか、まあ、マグマ塩とか、なんか、海洋深層水の塩みたいなのが、すっげえいっぱいあって、なんか塩を舐めながら飲んでると、なんか大学生の頃を思い出すっていう。俺の場合は塩をね、某海老名の某居酒屋さんにね、週8日ぐらい行ってた時に、お金がないからさ、その置いてある塩と七味をこう混ぜて、これをちょっと舐めながら狂月を飲むというね。頑張って一番なんとか頼んでいいものはコーンバターでしたからね。150円のコンバターにとんでもない量の醤油を入れて味濃くして、それをでもなんか知らないやつはスプーンですくうんですよ。そしたらもうスプーンですくったら何粒取っちまうんだみたいな、最高2粒までみたいなことをやってた、そんな生活をしておりました。曲に行きたいと思います。12月25日生き物係の、新アルバムから、生き物係でスターライトジャーニー。曲は生き物係でスターライトジャーニーでした。 FM 横浜上手投げラジオ、生き物係山下穂高がお送りしております。続いてはこちらのコーナー、揚げオレを超えろ。 という、まあ、今年のあれは9月、8月、9月くらいでしたね。文化祭で、要はホットケーキミックスにくるんだ揚げオレを揚げて提供したところ大反響でしたというの。それは美味しそうだなっていう話で、なんかその、まあ、文化祭だったりのその食飯だったりでこんなの美味しいですよとか、まあ、まあ、こういう、まあ、調理の仕方というか、ありますよっていうのを、募集しておりました。さあ、そんな、なんか今日もラボさんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
もうね、12月にもなりまして、文化祭の時期もね、
シーズンももうだいぶ過ぎました
ね。終わりましたし、結局なんかね、はい、揚げオレオは超えられないんじゃないかって話になってきましたので。ね、
僕はもう、ハッシュタグ、揚げオレオを見た時に、あ、びっくりしました。はいはい、あ、もうそんだけ皆さんに浸透してるんだと。
そうですね。
ね。
なので、うん、まあ、そろそろ FO、フェードアウトしようかなという感じで。こともありますけども、はい、一応来てはいますよね。
じゃあ、はい。まずはですね、アスミスタさんからいただきました。
アスミスタ、ありがとう。いつもイラストありがとう。
今年の大学に出ていた模擬店、うん、ポップコーン、タピオカ、おしるこ、まあ、これは普通ですね、はいはい、色がオレンジと紫の綿飴、
あ、はいはいはいはい、
というのを出してたりとか、あとニョッキ、
あ、パスタのニョッキね、うん、はいはいはい、
ニョッキ、
昔1ニョッキとか2ニョッキみたいなゲーム流行りましたけどね。
流行りました、やりました。
全然話違うわ。
クレープなどなどが、出展されてました。
なるほど、なるほど。
それで、はいはい、学園祭でですね、ちょっと、レアなものを見つけました。
へへへ、
東京海洋大学。
うんうん、
品川の方にある大学で、はいはいはい、海高祭っていうのを開催してるんですよ。
海高、高ってのは
高は、鳥の高です。
あ、高、
うん、うん、はいはい。海に高って、まさにその漢字を書くんですけど、はいはい、で、さすが海洋大学です。はいはい、模擬店はですね、マグロ漬け丼とか、あら汁とか、クジラを研究しているところはクジラ汁、ウミガメを研究しているところはカメの煮込み。
出ました。
というのがいろいろある中で、はいはい、いわゆる部活動もで、それぞれお店出店してたりするじゃないですか。はい、で、今年、うん、海洋大学のオーケストラ部は、うん、焼きオオグソクムシを出したそうです。
食えんすかね。グソクムシですか。
グソクムシ。
食えんすか、なんか、ちょっと、まあ、伊勢海老みたいな味するのかな、どうなんだろう。そう、でかい、そう、ダンゴムシ、何年も飯食わないで生きてたって。
うん。
それ食っていいの。
いや、オーケストラ部は、去年、うん、焼き鳥を販売したらしいんですが、はい、思い切った食材のチョイスについて、より海洋大らしい出店にしようと、教員に相談したら、教員の知人に、食用オオグソクムシを扱ってるという人が見つかって、その縁で、
はいはい。
ちょっと出店に至ったと。
グソ、ちょ、グソク。グソクはこれ、
クオオグソクムシ、食用ですよ。
食用、養殖してる人がいるってことですか。やば、もう絵面もやばいですね、これね。これダメでしょ、これは。なんかもうエイリアンみたいになって。
さすがに今日用意はできなかったんですけど。
いや、そうでしょうね。まあ、でもエビみたいな味なのかな、わかんねえな。シャコ。
シャコ、
まあ、シャコも、まあ、確かに、似てるね。いや、違うんですよ。その前のその亀だってもう結構危ないですよね。ウミガメ。
そう、そう。
ウミガメ煮込んじゃったのかな？
食べていいんですかとかって思っちゃいますけど。
すっごい子供の頃になんかウミガメの缶詰俺食ったことあるんですけど。
うん。
とか、まあ、どうなの？俺、昔その中米行ってた時に。
はい。
中米、その、グアテマかな？ホンジュラスかな、うん、のところの市場に行ってたら。
はい。
市場にもうとんでもない量のウミガメの卵売ってるんですよ。
はい、はい。
いいの？みたいな。
卵は食べるところがある。
あるじゃん。
ね、うん。エリアがあるって聞いたことある。
だから天然記念物になっちゃうんじゃねえのみたいな。卵、うん、あんなに涙して生まれたウミガメの卵たち、思いっきりめちゃめちゃ大量に市場に並んでましたけどね。まあいいんですかね。時期によるのかな、とか。
あとは数が豊富なんですかね。
豊富なんですかね。
ね
え。ウミガメ、だからその、いや、グソクもウミガメも気になるところですね。
だけど、やっぱ、ちょっと、これがもう究極の揚げオレオレを超えた。
いや、そうですね。うん。ジャンル違いますけどね。
そう。
もはやね。すげえ、これ、食った人、ちょっと、午前中で完売したそうです。まあ、怖いもの見たさみたいなところもありますかね。だってなんかもう、すごい、だって当時2年、2、3年前でしたっけ、はい、ダイオウグソクムシ。超貴重風だったじゃないですか。
うん、
もう、この本当になんか、ご飯も食べないでっていう。それ焼いて食っちゃうってね、結構なね。
これはちょっと発想が、やっぱり僕らにはないですね。
海洋大学。
海洋大学ならではですよ。
そうだね。この反響がどうだったのか知りたいですけどね。
うん。
まあまあまあ、そんなこんなで、
まあ。はい。こんなところもあるということでご紹介させていただきました。
まあまた来年とかにもね、文化祭でこんなもん出しました。
食飯しましたっていうの
はね、募集したいなと思いますんで。 まあ結果的に揚げオレオは俺もまだ実家で作ってないんで、一回でも作ってみたいなと。
そうですね。
思っております。
チャレンジしてみましょう。
揚げオレオの人ありがとうね、本当になんか、うん。あなたのおかげでこんなにも盛り上がりました。
今年は。
ねえ。
うん。今年の上手投げラジオの流行語大賞かもしれない。
本当ですよ、揚げオレオ。
揚げオレオ。
はい。ワンチームで頑張りましたということで。曲に行きたいと思います。12月25日の生き物狩り久しぶりの、オリジナルアルバムから、これも初オンエアでございます。季節という曲をかけたいと思いますが、冒頭でおかけしたスピーカーあなたがいるということ、そして、これからかける季節、これが番組が終わってから視聴ができるということで、詳しくあのホームページをご覧ください。それでは初オンエアです。生き物狩ウィールから季節。
咲かせた花は何度目だろう。ひたすらに駆け抜けた時代がまぶたにある。 とった時もいつの日にも眩しすぎて瞳を細めました。気づいたらなぜか使う涙は喜びにも悲しみにも優しさにも似てるような気がしたんだ。そうやって春は満ちる一つの小さな奇跡のように。
お送りした曲は生き物がかりで季節でした。FM 横浜生き物がかり山下穂高がお送りしてきました上手投げラジオがエンディングの時間でございます。その大グソクムシね、こう今ちょっとこう考えてたんですけど、その 何が違和感なのかっていう話だと思うんですよ。やっぱケツに虫がつくっていうのが一個ね。しかもその前がグソクって、グソク虫ですよ。これな、多分よりちょっと違和感になったんだろうな。グソクエビだったら多分うまそうかもねってなると思うんですよ。グソクに虫がついちゃうことによって非常に違和感があるとっていう、グソク虫に何も悪いことはないんですけど、だからなんかふわってするんでしょうねきっとね。はい、グソクムシ食べたあなた、お便りお待ちしております。来週が、12月の14日ですかね。アルバム12月25日、We Do よろしくお願いいたします。さらに、そのアルバムを引き下げました、2020年はホール&アリーナツアーを、全国回りますので、ぜひ皆さんお近くに、行った際は、お越しください。ホールが前半にありまして、まあ、大きなスポーツ大会を挟みまして、秋口からは、アリーナやります。この辺の近所だと、横浜アリーナやピアアリーナ、神奈川ケミホール、そして厚木市文化会館でもやりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。上手投げラジオではメッセージをお待ちしております。読まれた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントさせていただきます。メールアドレスは htk@fmyokohama.jp、 ファックスは 045-224-1019、おはがき、現物の宛先は、郵便番号 220-8110、FM 横浜、上手投げラジオ宛て、こちらまでお送りください。番組のツイッター、アカウントは、@上手847、つぶやく際には、ハッシュタグ、上手投げラジオをつけてください。というわけで、上手投げラジオ、今週はここまでです。お相手は、生き物係、山下穂高でした。また来週、バイバイ。
ラブリーデー近藤紗友香です。日清レンタカーミュージックナビゲーション、これからヒットしそうなおすすめ曲をお届けしています。注目アーティストのコメントもオンエア。ラブリーデーの中で平日午前9時45分頃から日清レンタカーミュージックナビゲーション聞いてくださいね。
2月23日日曜日開催、 FM 横浜マラソン2020では現在10キロそして 42.195キロのリレーマラソンの参加者を大募集中です。個人記録を狙いたい方は10キロ、リレーマラソンは気の合う仲間とご参加ください。エントリーなど詳しくは FM 横浜ホームページをチェック。
FM 横浜主催、福山冬の大感謝祭その19、男性限定ライブ「やろうや6」、パシフィコ横浜展示ホールで12月22日に開催。男の男による男のための熱いライブを見逃すな。お問い合わせは共同横浜045-671-9911まで。
住まいのワンストップサービス、あなたの街の
住宅情報館、
10時をお知らせします。